京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。12月も半ばに入って、ことはじめが済んだ京都の神社仏閣では、初詣に向けてしめ縄作りや絵馬などの準備に追われているようです。北野天満宮でもお正月の縁起物、大福梅の授与が始まっています。こういうね、ニュースを耳にするとなんだか気ぜわしくなってきますよね。さて、京都は明日から週末にかけてかなり冷え込むようです。今日の底冷えと言いますからね、京都巡りをこの時期する方はどうぞ暖かい服装でお越しください。お寺では靴を脱ぐことも多いと思うので、女の方はね、特に暖かい靴下を持ってきていると便利だと思います。それでは京都の行事お伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。京都の冬の風物詩、嵐山花灯籠が始まっています。12月の20日日曜日までです。渡月橋のほか、嵯峨野の小道が5キロにわたってほのかな明かりで照らし出されるこの幻想的なイベント、また、大覚寺、二尊院など嵐山の寺院などの夜間の特別拝観もあります。時間は午後5時から8時半までですが、受付は午後8時までですのでご注意ください。この花灯籠で通訳案内士による英語でのウォーキングツアーが毎日行われています。時間は毎日午後5時から6時半まで、集合場所は嵐山の嵐電嵐山駅前です。ようこそジャパン笑い堂という赤い旗を持った通訳さんが目印です。この笑い堂というのは、平和の和という字に来るという字を書いて笑い堂と書きます。この受付は毎日4時半からで、料金はお一人1000円となっています。1時間半ほど巡った後、渡月橋で解散となります。次に、毎月21日は冬至で弘法さんの市が開かれているんですが、1年の最後、12月の21日の弘法市は姉妹弘法と言われています。姉妹弘法ではお正月準備の品がたくさん並ぶので、迎春準備の人でとても賑わいます。また同じく毎月25日は北野天満宮で天神さんの市が開かれますが、こちらも1年の最後の市は姉妹天神と言っています。12月の25日、今度の金曜日ですが、お正月まであとわずかとなった頃ですが、こちらもお正月の縁起物がたくさん露店に並ぶため、多くの参拝者でにぎわいます。冒頭でお伝えした大福梅の授与ですが、この姉妹天神の頃になると売り切れることもあるので、お早めにどうぞ。この姉妹弘法、そして姉妹天神、2つの市はもう京都の人にとっても馴染みの市ですので、特に12月の市は年の瀬ならではのお正月を迎えるワクワクとした雰囲気も味わえると思います。以上、ヘッドラインでした。さて、続いては来月のご予定を立てている方にですね、京都先取り情報のコーナーです。来月の今頃、1月の下旬ともなりますと、そろそろ節分の行事が気になる頃かと思います。毎年立春の前の日が節分にあたりまして、2010年は2月の3日がその日にあたります。もともとは季節の分かれ目を意味する日でして、節分の次の日、立春からは春、つまり新しい1年が始まると考えられているんですね。今から1000年ほど前の平安時代では、宮中でこの日鬼を払う儀式が行われていたそうです。そういえば節分というのは季節を分けるというふうに漢字でも書きますよね。御所の東側にあります廬山寺ですとか、あと京都大学の近くにある吉田神社などでは、節分の伝統行事でとても有名でして、多くの観光客が訪れます。またこの日に仮装をすることで鬼をびっくりさせて退散させようというお化けという独特の行事も行われます。 皆さんも目にするかもしれませんね。皆さんで思い思いの節分を楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、京都先取り情報でした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は今年話題となりました松蓮院門跡の青不動さんについての話題をお伝えします。平安時代に作られたという松蓮院の青不動さん、皆さんはもうご覧になられましたか。不動明王の顔が青く描かれた仏画で国宝に指定されています。これまで秘仏として滅多にご開帳されることがなく、また今年は所蔵者であります松蓮院さんで初めて公開されるということで、とても話題になりましたね。この公開、間もなく12月の20日日曜日までとあとわずかとなってしまったんですが、今日12月の16日からはなんと近畿地方の不動尊霊場が一堂に集まるということで、この松蓮院さんの青不動さんの他に黄色い木不動さんや赤不動さんのこの不動明王の仏画も一緒に並ぶということで、また人がたくさんになってきています。そもそもこの不動明王さんって何という方にまずちょっと簡単にお伝えしますと、日本では観音様やお地蔵さんと並んでとても広く信仰されている仏様です。炎を背景にして激しい怒りの表情をしていらっしゃるんですが、これによって私たちに降りかかる災難などを追い払って揺るぎない心、つまり不動の心によって困難に立ち向かわれるという、そんな仏様です。松蓮院では特に昨今の荒れた世の中に心を痛められ、秘仏であるこの青不動さんをご開帳することで、少しでも良い世の中になってくれればという思いで今回ご開帳をされています。このような不動明王の仏画は実は各地にありまして、今回近畿地方の36箇所の不動尊霊場が松蓮院門跡に集まるという、出開帳、出張ですね、出開帳が行われています。ですから松蓮院さんの青不動さんに加えて、京都の満州院にあります国宝の木不動さん、黄色なんですね、また和歌山の高野山のにあります重要文化財に指定されている赤不動さんもこう一堂に集まるというわけなんです。今日松蓮院さんに行ってきたんですけども、本当にたくさんの方が訪れていました。36箇所ね、全部回ろうとすると足が悪い方なんかは大変だと思うんですけども、今ですとこの松蓮院さんに行くと、遠く和歌山の根室寺ですとかね、滋賀県の明王院さんとか兵庫県の中山寺など、各地のお不動さんが一箇所に、ね、集まっていらっしゃるんですよ。各お寺の御朱印もいただけますので、この機会にぜひいかがでしょうか。青不動さん、黄色と赤と一緒にこう並んでらっしゃるんですが、本当に目の前に佇むともう息を呑むような気持ちがして、本当になんか神聖な気持ちになりました。この御開帳は12月の16日から20日の日曜日まで行われていまして、時間は午前9時から夕方5時までとなっています。松蓮院門跡へは地下鉄東西線の東山駅から徒歩5分です。電話は 075-561-2345 番です。詳しくは京都きらめき機構の京フォトもご覧ください。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。先日12月の13、14日に行われました京料理展示大会、先週ピックアップでもご紹介したんですが、多くの方が詰めかけてましたよ。京料理の美しい世界を間近で見ることができて、本当に素敵な展示ばかりでした。おせち料理の、ね、参考にしたいと思います。また12月14日といったらもう忠臣蔵赤穂浪士の討ち入りの日ということなんですけどね、京都にもたくさんこの忠臣蔵スポットがありまして、そこを私は巡ってきました。その写真も今日フォトでご覧いただけますので、どうぞお楽しみに。 では今週はこの辺で。お相手は高橋智子でした。